開花園のラジオでガーデニング、あなたの暮らしに緑の豊かさを、モーニング中毎月第4火曜のこの時間にお送りしています。アドバイザーはこの方です。フラワーショップ開花園代表の三國哲博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、今日はリスナーの方から質問いただいていますので、三國さんに答えてもらおうと思います。はい、はい、前回ですね、アジサイの剪定とか、あとカーネーションのその後のお手入れというお話があったんですが、うん、こちらラジオネームエリーさんからいただきました。花の手入れは分かったんですが、こういったものを地植えするにも、うちは西日がよく当たって夏は暑そうだとか考えると、鉢からなかなか出せないのが悩みです。記念に植えた口なしも鉢を大きくしたりしたんですが、もうこれ以上大きくすると重たくて移動が大変になってしまう。やはり日当たりなんかが気になって結局そのままです。どうするといいでしょうか、という質問です。
はい、ですね、よくね、やっぱ西日が当たるとか、
そう、西日、
そう、結構西日を気にしてる方めちゃくちゃ多いんですけど、はい、なら東の、ね、日光と西日とどう違うかって言ったら、うん、あんま変わりはないと思うんですよ。多分紫外線の量とか赤外線の量が違うだけであって、うん、そんなに気にする必要がないのにか、世間みんなが西日が当たるっていうね、
日当たり良すぎるかな。
で、西日って昼から当たるじゃないですか、
はい、
昼からなんですよ、ぐーっとね、うんうん、まあ、昼って温度も気温も高いじゃないですか、うんうん、となぜ西日がダメかっていうと、まあ、これ昼からの直射日光によって、まあ、土の中にある水の温度が上がっちゃうんですよね。
はい、
うん、西日で枯らす理由っていうのはほとんど土の温度だと思いますね。
はあ、日が当たって干からびちゃうじゃなくて、
うん、そうそうそう、
土の中の水が温まる。
熱すぎる、
うん、暑すぎる。そうするとやっぱりなんか根腐れしちゃうとか、そういうことですか。
そうそうそう、やっぱり水の温度が、まあ、例えば40度から50度までいったりとか。だって田んぼしてる人って畑もそうやし田んぼもそうやし、うん、ずっと日光当たってるじゃないですか。
そうですよね。
そうそう、もう畑買ってずっと朝から夜まで日光当たっててもなぜ枯れないかっていうことですよね。あれは皆さん、わだちっていうのを作って、はい、水の排水性を良くするために一回山作ってるんですよね。
じゃあ、その今回エリーさんも水はけのことをちょっと考えた
らいい、うん、そうそうそうそう、日光、うん、やっぱり日光当たったまたいいよ、光合成できるから。
当たること自体はだからいいってことですよね。
絶対に、うん、で風やね、風と日光と水っていうこの3つの条件があれば広さの次やから。
あ、じゃあ口なしもアジサイも地植え OK、
全然いける。だってアジサイ高速道路に生えてるもん。
そうだから、木自体は強いですよね。
強い強い強い、全然大丈夫、
きっとね、うんうん、カーネーションも地植えもやっぱり水はけを良くしてと。
そうそう、
わかりました、うん、じゃあちょっと日当たりだけじゃなくて、日当たりから何が悪いのかっていうところをちゃんと見るっていうのが大事ですね。
そうそう、土の温度やね、土の温度、
はい、水はけ考えたいと思います、はい、そして、うん、せっかくなんで地植えしてなんか大きくしてもいいし、
そうそう、ね、でまあ、別にアジサイ大きくなったらさ、
剪定すればね、
剪定すればいいし、口なしも剪定できますよ、
は
い、
剪定できますか、
はい、
ぜひまた引き続き地植えしても楽しんでください。さて、こんな質問をまたぜひお寄せくださいね。で、今回なんですが、少し前になります、先月23日に三國さんがですね、福井県立大学生物資源学部創造農学科、これはあわらにキャンパスがあります、こちらの1年生に向けて教室で講演授業講義をされたんですよね。今日はそのお話をちょっと伺っていこうと思います、はい、こうやって学生の皆さんに授業の中でお話しされるっていうのはこれまでもありました？
ですね、うん、十何年前にはありましたけど。
そうですか、
うん、でなかなか、正直言うと僕一番やりたいのが、うん、やっぱ 若、ね、若い子たちに、
はい、
やっぱりその、まあ、先輩として、うん、まあ、これからどうやっていくかとか、はい、うん、まあ、僕の失敗談を含め、いろんなことをこう語ることによって、うん、なんか一個でもチャンスになるじゃないですか、
うん、
でも社会人になってしまうとやっぱりね、やっぱちょっと違ってしまう。だから、ね、学生の時にやっぱり講演っていうのをしたい買ったですね。で、その思いをずっとしてたら、うん、教授の方がね、はい、学長さんとか元学長さんとかがぜひっていう形で声かかって、うんうん、現在に至ったっていう感じですね。
ではその講義の様子少しだけお聞きください。
はい、
でここに流れます。はい、ということで、ちょっと中身としては、その農業の現状を考えるなら歴史をたどってみなさいよっていうのはすごくいいお話だなと思いました。
そうですね。まあ僕も海外でこう仕事したことがあるんで、やっぱ海外だと根本的にそういうようなトラクターとかね、耕運機とかがなかったんで、みんな牛でね、耕してたりとかってして、ああ、なるほどな、とかね。で、で、なぜこの時はこうなんで、なんで今は儲からんのかなっていう歴史があったり、こう探ると、結構勉強になりますよ。
ねえ、そこには。
はい、考えることですね。
考えることですね。
はい、はい、過去から。
大きくうなずきながらって聞いてます。でもちょっと学生さんね、まだ1年生ってこともあって、ちょっと圧倒されながら聞いてるっていう感じだった。
ちょっと難しかったかもしれんね。
結構ね、はい、過激な話が出てきたんだと思いますが。でもまあ本当に楽しみながら。で、2人の学生の方に、この県立大学創造農学校を選んだ理由とか、講義の感想なども伺いましたので、こちらもちょっとお聞きください。で、ちょっと感想が流れます。はい。まあ、ちょっとやっぱり研究のところに行きたいとか、あと、学校の周りにあまり何もなくてちょっと寂しいみたいなことはありましたが、
ね、
でも、いい施設でしたね、学校。
あれは僕、自慢できる。
ね、
僕、全国の、人に、大学の新しいキャンパスはすごい。
もう本当に農場がだーっと広がってるような、
うん、で僕ね元学長さんの新志先生っていう方に、まあ、強く、はい、うん、学長さんに言ってたのがやっぱ長靴履かせよっていうことでね、
うんうん、
それを実践してくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった。
本当にね、作業されてましたよね、伺った時にも。
実践がメインですね、うん、キャンパスは。あれは素晴らしい。
いや、三國さんはどうですか、この創造農学科の学生の方っていうのは、まあ、ちょっと今回1年生でしたけども、はい、どんな風にご覧になりました？
やっぱその、うん、もう、まあ、頭の中真っ白じゃないですか。
まだ今からね、描けるこう真っさらなキャンパスって感じ で
大人たちが余計なことを、例えば農業は儲からないとかさ、うん、そんなことを言うからダメであって、儲かるよって言えば洗脳するっていうかね、
うん
こんな言い方すると悪いんですけど、
可能性あるよっていう。
そう、やっぱね、なんていうかな、こう気持ちをね、ドキドキするようなこう声かけって僕絶対大事だと思うんでね。それがこう言えて、眼差しっていうか、こう目がギラギラってしてるところはやっぱ最高にいいですよね。
キラキラしてました。
そう、ギラギラしてた。だから楽しみですよね、将来に。
で、最後にですね、福井県立大学生物資源学部創造農学科の教授で、はい、和製の多種小麦品種の育成など小麦の研究をされています村井浩二教授のコメントをいただきましたので、こちらもお聞きください。はい、っていうので流れます。村井先生、やっぱ趣味、研究は趣味だっておっしゃってて、
で、その、いや、でも、もう趣味がこうみんなのためになってるんやったらいいんじゃないですか。
そこですよね。その大切さっていうのもお話しいただきました。なんでちょっと今日は壮大なんですけど、三國さんからもその福井の若者、はい、それから、まあ、はい、特にこう農業にちょっと興味があるとか園芸を志すっていう、はい、そんな若い方に一言、はい、兄貴今月の一言としていただけますかね。では、行きましょうか。兄貴今月の一言です、どうぞ。
若い子に対してですか？これもう全員に言いたいですけど、うん、まあ農業から新しい文化を作っていこうという。
農業から新しい文化を作っていこう。はい、
そうですね。はい。
うん、まあ、どういう思いが中には。
ですね、まあ先日ちょっと東京の立川っていうところ行ってきたんですけど、はい、まあ僕が思ってる、まあちょっと想像してたのがこう出来上がってたんですよね。で、まあ、うん、日本ってどちらかというと、まあ街の中に緑色なんですけど、今やっぱり世界中でこうね、進んでるのが緑の中に街を作るっていう。
うん、はい。
で、緑って農業じゃないですか。まあ例えば造園とか、植栽とか、はい、まあ例えば田んぼとか。で、そういった中にオフィスビルとか、学校とか、スポーツクラブとか、ショップっていうものを作っていくっていうね。これやってるのが今シンガポールなんですけど。
世界では。
はい。で、だから農業を中心にして建造物ができたりとか、うん、まあ、教育機関ができたりとか、うん、学校ができたりとか、
うん、
オフィスができたりとか、いろんなものができると、その空間を作っていこうっていうことですよね。
あ、緑の中に町がある、
うん、そうそう。で、緑の原点は農業ですから、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、いや、ちょっとそれには県大のこの創造農学科もね、 それを進めてくれるんじゃないと思う感じでしたんで、
農業と建築学部とかひっつくとめちゃくちゃ面白いと思いますよ。
そのコラボレーションもね、公演の中でちょっと提案されていたんで、ぜひ三國さんにそんな話をと思う方、こちらまで、はい、こちらまでご連絡くださいということで、まだこんな機会あるといいですね。本当に
何かやっていきましょう ね、うん、ね、大学とコラボね、はい、
教育なのかなというふうにも感じました。
そうですね、
はい、最後にお店のお知らせもということなんですが、観葉植物フェアは引き続き開催中ですね。
はい、やってます、バンバンやってます、はい、
バンバンやってますんで、ぜひあなたの暮らしにね、グリーンに囲まれた中に暮らしてみてください。それから EC サイトぜひご覧いただきたいと思います、はい、植物家族、それから YouTube チャンネルも登録者数増やしていこうという目標を掲げられたそうなんで、
そうそうそう、初めチャンネル登録数どうでもいいなと思ってたんけど、なんか最近みんなからプレゼントもらって、これあかんなと思って、やっぱ頑張ると思う。ファンが増えてきた。
どんどん増えてるんで。
やっぱね、大事やね、チャンネル登録数ってね。
あなたもぜひファンになって。一緒に登録してと思います。福井市高柳の開花園本店ベル店、ぜひお出かけください。そして EC サイトは植物家族で、開花園厳選のグリーンどうぞお求めいただきましょう。 YouTube チャンネル、こちらも開花園で検索をしてください。今日もアドバイザーはフラワーショップ開花園代表の三國哲弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。